はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、設問が2つですね。で、設問の前のリード文のところから見ていくと、A が死んで、共同相続人が XYZ ですということですよね。で、設問の1ですけれども、X は Y および Z を被告として、公と地が A の遺産に属することの確認を求める訴え提起書と、いわゆる遺産確認の訴えですね。で、Y は X の主張を争ったけれども、Z は争わなかったというんですね。で、そこで裁判所が Z に対する関係だけで、まず判決をしたいということでね、口頭弁論を分離して終結して判決することができるかというふうに問われています。直接的に問われているのは、この Z に対する関係で判決できますかと。まあおそらく問題文にはっきり書いてあるわけじゃないけども、Z が X の主張を争ってないんでね、請求人の判決が出るんだと思いますけどね。で、ただまあ一応前提として、その遺産に属することの確認を求める訴え、遺産確認の訴えというものが適法なのかどうなのかは書いておいた方がいいと思います。もし仮に不適法だったら、そもそも請求人を判決とかその本案判決は出せないはずなんで。なので、まあ一応そこは書いておいた方がいいかなと思いますね、これはね。まあ古い旧司法試験の問題なんでね、その辺のね、その明示的にこれ書けあれ書けっていうふうに書いてくれてるわけじゃないんで、どこまで書いてあるかちょっと微妙だけどね。まあ今の予備試験とかね、司法試験だと、ね、そういうことはないけどね、基本的に何書けばいいかは明確にしてくれてるんでね。はい。で、その遺産確認の訴えの適法性、いわゆる確認の利益が認められるかっていう話ですけれども、ね、ここはもう判例がありますのでね、まあ、テキストに引用しておきましたけどね、それ、通りに書いていただければいいかなと思います。で、中心的に問題になってくるのは2点ですよね。まず1点目が、これがまず何を確認するのかですね。確認対象、これは一体何なのかです。もう1個が、これ設問2とも関係しますけども、共有持ち文献確認の訴えも考えられるところですので、それとの関係をどう整理したらいいのかですね。この2つを書いていけばいいと思います。で、まず、前者の問題。判例は、これは現在の権利法律関係の確認というふうに整理をしています。ね。下線部のところですけども、遺産確認の訴えは右のような共有持ち分の割合を問題にせず、端的に当該財産が現に非相続人の遺産に属すること、還元すれば当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有還元にあることの確認を求める訴えであるというふうにしてますよね。だから現在の権利法律関係の確認というふうに整理をしています。で、2点目の問題はその後の部分ですけれども、この遺産確認の訴えによるとですね、これはこの遺産帰属性というところは確定されるんだということです。遺産帰属性が確定されて規範力を持ってね、争えなくなりますから、だから紛争の抜本的解決になるっていうような趣旨のことが書かれてるんですよね。で、これはまさにですね、共有持ち文献確認の訴えとの関係で問題になるところでして、共有持ち文献確認の訴えだと、まあ設問に即して言うと、X と Y との関係において、X が公と私について共有持ち文献を持つということは確認されます。ここはね、これは確認されます。しかし、なぜ X が共有持ち文献を持つに至ったのかっていう部分は確定されないので、言い方を変えれば、遺産帰属性という部分はこれは確定されないんですよね。あくまでも公と私について X が今、まあ、Y との関係だけですよね。Y との関係で X は公と私について共有持ち文献を持つということは確定されます。これはもう争えなくなりますね。ただ、遺産帰属性の部分は別に確定されてるわけじゃないんですよ。っていう話が、そのね、下線部の前のところの話に書いてあるんで、まあ、ちょっとね、見といていただけるといいかなというふうに思いますけどね、これはね。はい。というわけなんですよね。で、適法だということになります。だからもう半分ぐらいね、今のでもう設問にはやってしまってるわけですけどね。まあ、ちょっとせっかくだから設問に見ましょうか。X は公と地の単独所有を主張する Y を被告として共同相続に基づき、公と地の共有持ち文献を有することの確認を求める訴えを提起したと。で、この訴訟において X 訴訟の判決が確定した場合、この判決はどのような効力を有するか。これさっき言った通りですね。X を Y との関係で、公と地について X が共有持ち文献を有するということだけは確定されるということになりますよね。遺産帰属性は確定されませんということになりますね。はい。で、ちょっと話を戻しまして、で、遺産確認の訴え適法ですよということが確認されました。で、問題はですね、この遺産確認の訴え、まあ、適法だと、ね。なら本案判決できるっていうことになるわけですけども、Z との関係だけで分離できますかと。ここね、ぶった切れますかということですよね。で、これについては、これは必要的共同訴訟なのかどうなのかによって変わってきます。で、必要的共同訴訟だとしたら、これは弁論は分離できないですよね。まとめてやんなきゃいけないということになりますから。どうなのか。で、ここも判例があるところですよね。で、判例によると、ここはですね、必要的共同訴訟になるというふうに、そういうふうに判例は言いますよね。まあ、ある意味当然かなと思いますけどね、その遺産帰属性っていうものはバラバラになったらまずいわけですから、ね、全員との関係で確定されなきゃいけない。まさにその合一確定というところがね、必要になってくるかなというふうには思いますけどね、これはね。はい。なので、結局結論としては、口頭弁論分離して終結して判決することはできないという結論になります。ね。はい、よろしいでしょうかね。 じゃあちょっと回答例の方を見ていきましょうかね。でまずは、設問の1、まあ、小問の1、ですけれども、で、ここでですね、まず最初に問題になってくるのはさっき言ったように、本案判決するための前提問題です。で、ここは遺産確認の訴えが適法なのかどうなのかと確認履歴の問題です。で、さっき言った、ね、その2点を中心に書くわけですけれども、ね、まあ、一応基準としては3つですね。対象選択の適否、方法選択の適否、即時確定の利益、この3つです。で、主に問題になるのは全2社ですよね。対象選択の問題、方法選択の問題ということですよね。はい。で、対象選択の問題としては、ここはさっき言ったように、現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあるということが確認対象になりますから、現在の法律関係の確認だということで適切ということになりますね。で、方法選択の問題、つまりこれは、その共有持ち文献確認と、遺産確認の訴えと、まあ、どっちがより適切なのかということですね。言い方が変われば、共有持ち文献確認の訴えでいけばいいんじゃないですかということですけども、共有持ち文献確認の訴えでいくと、そうすると、X と Y との関係で、まあ、設問にでいけばね、X と Y との関係で、X が公と地について共有持ち文献が有するということしか確定されませんので、遺産帰属性は確定されないから、だから紛争の抜本的解決にやっぱりつながらないということになりますよね、これはね。はい。ということで、方法選択も適切。あと、ま、即時確定の利益はね、当然あるというふうに考えていいでしょう。もうすでに今、遺産帰属性について紛争が顕在化してますからね。はい。で、適法ですと。で、その次ですけれども、その次はね、これからいわゆる、公有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別なんですけどね。まあ、ここは、まあ、いろんな考え方がありますけれども、一応ね、実態法と実態法基準をベースにしながら、訴訟法の観点も合わせて考えるっていうふうなね、そういうふうな見解で書いてあります。まあ、別にね、そこは好きな見解で言ってもらえばいいと思いますね、これはね。はい。で、これはもう実態法的な観点で考えてもですね、訴訟法的な観点で考えても、公有必要的共同訴訟にした方がいいということになりますよね。絶対法的な観点でいくと、これは共同相続人の遺産分割前の共有関係だということになりますから、ね、管理処分権はこれは全員に帰属するということになるでしょうし、訴訟法的な観点でいけばさっき言った合意確定と、まあ、こっちの方が強いかなと思いますけどね、合意確定にしとかないと大変なことになりますよね。遺産帰属性について、こう、個々バラバラな判断になっちゃいますからね、それはまずいでしょうということになって、合意必要で共同訴訟だということでいいでしょう。はい、ということで、結局弁論分離はできませんということになります。判決もできませんとですね。で、次に、証文2ですけれども、まずですね、一応この共有持ち物件確認の訴えが適法だということは、まあ一応一言確認しておいた方がいいかなとは思いますね。まあこれも問題文だよね。明示的に聞かれてるわけじゃないけどね。で、共有持ち物件確認の訴えですけども、まあこれは適法だというふうに考えていいかなと思いますね。まず、対象選択の問題としては、現在の、法律関係の確認ということでいいと思いますし、あと、方法選択の問題も特には問題はないのかなと、即時確定も問題ないと思いますね。前で言うと、方法選択のところで、さっきのそのね、遺産確認の訴えとの関係どう整理したらいいのかっていう問題が、ね、カウンターとして聞いてくる可能性はなくはないけどね。つまり、その遺産確認の訴えの方では、これはその方法選択としては、その遺産確認の方が適切だよねっていうふうに言ってるから、裏を返せば、その共有持ち文献確認の訴えって不適切なんじゃないのっていう言い方はできなくないけども、だけれども別に遺産帰属性のところを確定させたくない、遺産帰属性について別に争いたくないっていうような場合だったら、だったら別に、ね、認めてあげてもいいと思うんですよね。で、特に証文には遺産帰属性について争いたいとかなんとかって話は全く書いてないんでね。なので X が自分が共有持ち文献を持っていることだけを確定したいと、規範力を持って確定したいということであれば、別に共有持ち文献確認の訴え、よっても全然問題ないんじゃないですかね、それはね。だから別に択一的だってわけじゃないんですよね。択一的だってわけじゃなくて、そうじゃなくて遺産帰属性が今紛争になってます。で、遺産帰属性について争いがある、そういう状況で、その状況で紛争解決するときに、その遺産確認の訴えの方がより適切だよねっていう話をしてるだけであって、別に共有持ち文献確認の訴えが、ね、常にダメですって言ってるわけじゃないんで、ね、なので方法選択のところも特に問題はないのかなというふうには思いますよね。で、即時確定もまあ特に問題ないということで、であとはこれはこういう必要的共同訴訟ではないということになりますので、ね、なので X 単独で訴え提供すると、 Y との関係だけでね、その単独で訴え提供するっていうことはまあ問題ないというふうに考えるべきですよね。こういう必要的共同訴訟だったら、ね、Z も巻き込まなきゃいけないでしょうけども、まあ、X と Y だけでね、その訴訟をやるっていうこともまあ問題ないのかなと。その代わり遺産帰属性は確認されないんですよね。これはね、確定されないんですよ。あくまでも X と Y との関係で、XY 間だけで、Z 関係だよね。そこだけで遺産帰属性も、ここも確定されません。あくまでも XY 間だけで、ね、共有持ち文献の確認ですね。そこだけが問題になってますから、共有持ち文献がある、ない。まあ、今回は、勝訴なんで。なので、X にその共有持ち文献があるということは、ね、確定されるだけですよね。はい。 だからまあ言い方変えると、ね、その証文1の遺産確認の訴えに比べて随分こう小ぶりな訴訟って感じになりますよね。 X と Y との関係だけでこの公と地について X は共有持ち分権を有することだけが確定されるわけですから、なので、まあ、証文1はだから大々的に、このね、遺産帰属制が問題になっている。三者間で紛争をその統一的に、抜本的に解決しなきゃいけないっていうね、そういうふうな状況だけども。まあ、証文にはそういう状況じゃないんでしょうね、これはね。X と Y との関係だけで、ね、その共有持ち物件があるってことだけを X が確定してほしいと。まあ、こういうことなんでしょうね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。